鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それではオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、お得なですね、切符がちょっと新設されますので、はい、ちょっとそのお話をしたいと思うんですね。今もJR 北海道ではエキネットとかっていうですね、まあ、エキネットの会員になると、割引切符が買えるんですよね。はい、例えば釧路と札幌の間、最大で、まあ、最大でというか 40% 引きだとか、
はい、
ネットから予約するとですね、買うとですね、そういうようなのがあったんですけど、これに新しい区間が12月1日から、
はい、
できます。今年のですね、12月1日から、来年2月29日の乗車日なんですけど、大空駅ネット特ダネ乗車券付き括弧の釧路と帯広の間が出てきました。これで、まあ、以前は釧路と帯広の間って自由席で往復するとっていうような割引切符が昔あったんですけど、なくなってたんですよね。で、やっぱりここをなんか利用促進しましょうやっていうことで、帯広と釧路の間 で、ですね、最大で 40% 引き、普通車 の座席指定なんですけど、まあ、通常ですとですね、乗車券入れると5220円なんですけど、それが3120円になりますと。それからもう一つはですね、 15% 引きっていうのもあって、これが5220円とか4430円、まあ、いずれにしてもまあ非常に安いということなんですね。で、これはその列車だとかによってもちょっと割引率がやっぱり人気のあるっていうか、ちょうどいい時間に乗るとなんか割引がちょっと薄いとかないとかあるんですけど、まあ、うまくこう探していただくと、とってもスマホとかでも予約できて、で、駅の中にある指定券の販売券で、まあ、本当駅員さんの手を煩わせなく、できますので、ぜひ利用していただきたいと思います。まあ、詳しくはですね、JR 北海道のホームページをちょっとご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、まあ、鉄道の日本一っていうのをちょっといろいろと拾ってみましたので、はい、お伝えしたいと思うんですね。で、まずですね、日本一営業日の少ない駅っていうですね、まあ、要は臨時の駅なんですよね。
はい、
だけどなんか例えば海水浴のシーズンだとか、はい、まあ、お祭りだけみたいな、はい、そういう営業日の少ない駅っていうのがあるんですけど、ですね、年に2日しか営業しないっていう。まずですね、JR 四国予算線の対馬宮駅、これ多分お祭りかなと思うんですけど、この8月4号しか営業しません。
はい、
それから岡山電気軌道の東山本線と京橋停留所っていうのがあるんですけど、これ5月と10月の第1日曜日しか止まりませんというような駅があるんですね。それからですね、ちょっと営業日ではないんですけど、日本一、海から遠い駅、
難しいですね、
これはちょっと難しい。
おい、
これはですね、 JR 東日本の、はい、先週一番高い駅がありますという野辺山、小海線ですね、
はい、
その小海線です。海瀬駅っていうですね、これ海岸線、新潟県の糸魚川市から 112.77 キロ払っていってますと、はい、これがどうやら海から遠い駅みたいなんですよね。ただなんかあれ、なんか北海道の方がなんか海から遠いような気はしないでもないんで、これはちょっとあのデータ的に要確認になるかもしれません。はい、はい、それじゃあですね、次がですね、日本一長いトンネル、
うん、
これはもうあの言うまでもなく、あの、はい、JR 北海道の新幹線ですね、
はい、
函館とそれから青森側を結ぶ、青函トンネルですね、
はい、
これがあの 53.85 キロで、 53.85 キロってどのぐらいの距離かっていうと、釧路から、厚岸のちょっと先まで、あと専門線で言えば釧路から乗って標茶のちょっと先までが、まあ、トンネル、
ずっとトンネル
なんですよね。これはやっぱり長いですよ ね、 長いですね。それって、まあ、これはの海底トンネルなんですけど、はい、じゃあ日本一、陸上の トンネルで長いものっていうと、これは JR 東日本の東北新幹線の八甲田トンネルっていうので、まあ、26.455 キロなんですね。で、まあ、釧路と札幌の間に、まあ、大空に乗ってると、途中あのトンネルが、まあ、たくさん出てくるんですけど、はい、あれで一番長いのが5キロちょっとなんですよね。だからやっぱこの八甲田トンネルはその約5倍、
うん、
まあ、新幹線なんで、
はい、
まあ、あっという間に、あっという間というか時間は短いんですけど、やっぱり26キロは長いですよね。
うん、
これを釧路で換算するとですね、釧路から多分日照路ぐらいかなまでかなっていう感じなんですよね。じゃあ一番短い駅は、あ、短い鉄道のトンネルっていうと、はい、JR 西日本の呉線ってあるんですけど、
はい、
この川尻トンネルっていうのがなんか一番短いそうで 8.7 メートルですね。そういうようなトンネルもあります。じゃあ今度あの鉄道の橋ですね、橋で一番長いのが、東北新幹線の第一北上川橋梁っていうやつで、これがの3868メートルですから、まあ、約4キロ、うん、いや橋梁の4キロはやっぱり長いと思うんですよ ね、 すね。それからですね、日本一高い鉄道の橋が、静岡県 の、 あの大井川鉄道ですね、はい、SL の走ってる、うんうん、これの、まあ、井川線の関の沢橋梁で、まあ、約あの71メートルの高さがありますよっていうですね。それから次がですね、距離のお話でいくと、日本一、まあ、営業距離が長い鉄道事業者、要するに鉄道会社ですね、はい、これは私も、見た瞬間に、あ、なるほどなと思ったんですけど、日本貨物鉄道、要は JR 貨物ですね。
はい、あ、そうです、ね。
これあの全国を網羅しているので、
はい、
おお、なるほどなと、はい、で見ると約ですね、8000キロなんですよね。
あ、
まあ、北は北海道から南は九州まで、はい、まあ、全国をつつうらうら運行してますんで、うんうん、確かにことだなと。
なんかこうね、クイズの引っ掛け問題にでも
出そうですね。出るかもしれないですね。今度はあいつね、皆さんで集まった時にこうクイズ合戦やった方がいいですね。それであの、まあ、これ貨物はまあそうなんですけど、でじゃあ旅客営業を、している事業者で、まあ、営業距離が長いのは、まあ、JR 東日本、まあ、東日本旅客鉄道で、
はい、
まあ、約7300キロですね。じゃあ私鉄ではっていうと、うん、やっぱこう近畿日本鉄道は近鉄なんですね、
うん、
まあ、約500キロ、だから私鉄にしては非常に長いです。ただ私なんか物の本で近鉄のこれ読んだんですけど、まあ、延長距離、総延長も長いんですけど、駅の数もむちゃくちゃ多いんですよね。やっぱり私鉄って、はい、あのお客さんはやっぱり途中でこう拾っていくので、やっぱり駅間が非常に短いんですね、
はい、
それから近鉄は確かあれですかね、あの3つのその何ていうんですかね、線路幅を持ってるんじゃないですかね。あ、今あれか、あっちの三重県の方がちょっと外れちゃったからあれかもしれないですけど、主流はあのいわゆる標準機なんですけど、
はい、
確かあれ狭軌の1067ミリも確か持ってると思ったんですね、はい、で三重県で1箇所だけ、762ミリっていう、まあ、狭狭軌っていう持ってたんですけど、今確かあそこ山積かなんかになったんじゃないかなと思うんですよね、はい、 はい、それであとですね、第三セクターで一番長い鉄道っていうのが、JJJ でおなじみの三陸鉄道、163キロと、次はですね、日本一営業距離の長いモノレール、はい、これはあの大阪モノレールで、これ28キロもあります。それからあの同じモノレールでも、あの懸垂式っつって、あの、はい、上からぶら下がってるですね、うん、これが、千葉都市モノレールで15キロですね。それからこれも私ちょっとよく分からなかったんですけど、日本一営業距離の長い AGT、 なんかコマーシャルみたいなのがあるんですけど、なんかガイドに沿ってこう、その案内ガイドによってその列車が動くっていう、だから線路とも違うし、はい、そのゴムタイヤでよく走るそのモノレールとかも違うっていう、うん、まあ、これはなんか広島高速交通だそうなんですね。で一番ですね、今度はなんだ、営業距離が短い鉄道会社、はい、これはですね、普通鉄道ではその西濃鉄道っていうやつ、ね、はい、多分 1.3 キロで、旅客営業を、あと旅客鉄道を、行う事業では、芝山鉄道って、うん、この番組で一回話しましたかね、成田空港の、はい、元成田空港駅だったところを持つ芝山鉄道で、はい、これは 2.2 キロっていうのが旅客営業で一番、短い路線だそうです。さて次がですね、日本一営業距離の長い、その鉄道路線ですね、今までは会社だったんですよ、路線、はい、これはJR 東日本の東北新幹線で、はい、まあ、713.7 キロ、東京から、ちょっと青森の方まで、はい、あれですね。それから在来線では、新幹線以外では、東海道本線、はい、まあ、これは 713.6 キロだからほぼほぼ同じなんですよね。で、あと一つ の、 その鉄道会社だけで一番長い路線を持つのが、JR 西日本の山陰本線、これ676キロ、東海道本線はですね、実は先日やっと普通列車で制覇しまして、いや、これあれですよ、ずっと乗ってたんじゃなくて、はい、その一応所要で行った時に少しずつこう乗って
つなげて
やっとこの間名古屋の近く、はい、名古屋と静岡を乗って、はい、全線各駅停車で、やりました。だからそれをですね、山陰本線でも実際問題やりたいんですよね、はい、本当はやっぱりあそこはまあ風光明媚っていうか、はい、まあ、海岸線沿いに進むようなんで、はい、あと人畑電鉄とかって面白いなんか私鉄もあるので、はい、まあ、ぜひ一回山陰本線は制覇したいなとは思ってるんですけど、まあ、いつのことになるやら分かんないですけど、
以前あった長距離普通列車に乗って制覇した
りとかですね、そうですね、ありましたね、
はい、
あれですかね、
文字港から
港からでしたか、文字からでしたかね、
文字かですか ね、 ね、
はい、福知山まで、
はい、
これ鉄道ファンにはたまらん列車ですよね。朝早朝から確かに夜10時か11時ぐらいまでかかって行ってましたよね、
時刻表も一直線でしたから
ね、そうです
ずっと数字が並んで、は
い、しかも休客客車っていうのが良かったですね。
そうでした、
はい、最後はため息で終わったんですけど
失礼しました、はい、
本当に失礼しました、はい、それで次はですね駅の間の距離が長い、
はい、
ところはですね、日本一長いのはJR 北海道の、はい、北海道新幹線、はい、海峡線で奥津軽今別から木古内、これが青函トンネルを挟んでなんですけど、うんうんうん、はい、74.8 キロが、これが一番駅間距離が、まあ、日本で一番長い、はい、じゃあ新幹線を除いた在来線ではというと、これやっぱり北海道にありまして、石北本線の、はい、川上と大塚白滝の間、はい、37.3 キロ。
あ、上川ですか？
あ、上川です。はい、ごめんなさい。上川ですね。上川駅と白滝駅の間が 37.3 キロ。はい、まあ、以前は こうあの奥白滝とか、なんかいろいろ駅あったんですけど、
白滝シリーズと
言われてました。白滝シリーズっていうのがあったんですけど今全部あの信号場になったり、はい、駅がもう廃止になっちゃってここは全然旅客の扱いをしてないところなんですね。でそこその大空に乗っててもあの新徳を過ぎると、次がトマムで、シムカップで、新夕張、まあ、あの辺もすごくこう距離は長いんですけど、はい、この上川と白滝の間に 37.3 キロでちょっと及ばずというところですね。でこの上川と白滝の間っていうのはあの信号場とか、まあ、あるんですけど途中に信号場もなければその廃止になった駅もない区間で一番長いのが、はい、JR 四国の本市、あ、要するにこう、瀬戸大橋を渡っていく点で、これがあの小島駅、これ本州側ですね、小島駅から宇多津駅まで、はい、これ 18.1 キロが全くその、まあ、橋ですからね途中に駅ないんで、これが一番長い距離だというのが乗って、おりました。でじゃあ一番短い駅間っていうのはどこかというと、はい、これあの四国のですねこれ土佐電交通御免線ってやつで、はい、一条橋とそれから清和学園、清和学園前でしょうかね、84メーターしかないんですよね84メーターだったら走った方が早いんじゃないかっていう、これたあの、うんと多分これまあ、市電っていうんですかね、はい、そういう、まあ、電車なんでですね、まあ、あの東京と有楽町の間も短いなと思うんですけど、はい、確かあれ1キロ確かないはずなんですよね、そこはだから、まあ、今ですねあの山手線とか京浜東北線って一番前にへばりつくと、はい、前がスカッと見えるんですよね、今、はい、もう私は一番前に乗って人が誰もいないともうへばりついてるんですけどもう有楽町出たらもうすぐもう東京駅のホームがもう 見えますね、見えてるんですよね、
はい、
まあ、山手線ってそういう駅間距離が短いのがいっぱいあるんですけど、まあ、そんなような駅ですね、はい、それからですね次が、線路の数っていうか複々線、まあ、通行釧路は単線っつってあの線路が1本しかないんですけど、でそこに今度もう1本変わると複線って言って、まあ、上りと下りの列車がこう分けて走ってるんですけど、さらにもっとこう交通量が多くなってくると複々線っていう、はい、まあ、上りと下りと2本ずつあるっていう、これの一番長い距離がですね JR 西日本の、東海道本線、まあ、草津駅っていうとこから、はい、山陽、あの大阪経由して、で山陽本線の西明石まで、これ 120.9 キロ、まあ、本当長い複々線なんですね、まあ、確かここは新快速とかも走ってますし、はい、あと各駅、本当各駅停車なんかも走ってるんで、こんな感じかなと思ってました、はい、それから日本一線路の数、まあ、要するに複々線よりも多い、
はい、
複々線がいっぱいあるようなどこかっていうと上野と日暮里の間ですね。
あ、
これだからですね、はい、山手、京浜東北、はい、常磐線、はい、まあ、もちろん東北本線もありますし、はい、まあ、そんなようなのがあるとやっぱり10線になっちゃうんですね、うん、はい、で今度はですね日本で一番長い直線を走る特急、これはですね室蘭本線なんですね、北海道の。で特急北斗、白老と沼の端の間、
はい、
まあ、なんか正確に言うとちょっとなんかそうポイント、ま、駅通過するときにちょこっと曲がったりとかするんですけど、まあ、一応記録的には直線だと。これが約 28.7 キロあるんですけど、はい、これが、まあ、真っ直線なんですね。で私鉄では名鉄、まあ、名古屋本線で、これ約8キロのそういう直線がありますよと、はい、それから日本一、急なカーブ、
はい、
これですね豊橋鉄道、これも確か市電っていうか路面電車なんですけど、はい、あ、これもこの間ちょっと見てきました、
うん、
何をどういう仕事してるんだっていう話、の吾妻田本線の伊原とそれから運動公園前っていう停留所の間に半径11メートルってやっぱすげえ急カーブなんですよ。あの普通の鉄道だとその300メートル400メートル、半径が300メートル400メートルでもすんごいそのカーブなんですよね。もうスピードを落としてそれが半径11メートルっていうからどんなカーブなんだこれはっていう、残念ながらここまではちょっと確認はできなかったんですけど、であとはですね普通の鉄道、まあ、路面電車ではない普通の、はい、ではやっぱ江ノ島電鉄、まあ、江ノ電ですね、はい、これの江ノ島駅と越越駅の間、はい、これが半径28メートル、これは私も乗りました。わすごいカーブと思って、だからあそこはあの車体の長さがちょっと短かったりするんですよね、はい、それからですねあと日本一急勾配、これがちょっとまああの なんとかね、ケーブルカーとかなんとかとかってちょっと覗いて、はい、普通のこう線路とそれから車輪で上がるところであの箱根登山鉄道ですね。これあの80パーミルっていう、うん、普通では考えられないようなあの坂を登っていくんで、いやここもいつかは乗りたいなというふうに、思っていました。はい、それからですねじゃあ最後があの列車のスピードですね、
はい、
一番あの営業速度で、速い列車、これはもうあの新幹線なんですね、北海道新幹線っていうか、まあ、JR 東日本 の新幹線はやぶさとか小町で、これ今320キロですね、はい、最高は。じゃあ新幹線以外ではっていうとあの京成電鉄の、
はい、
成田空港と上野を結ぶあのスカイライナ ー、あれがまあ本当はあそこ新幹線走る予定だったんですよね、それが160キロっていう、はい、で、あとは普通のなんですかね電車で行くと、まあ、最高速度大体130キロぐらい、
はい、
じゃあ逆に日本一営業速度遅い列車はっていうと、平成筑豊鉄道のトロッコ列車潮風号で、まあ、15キロ、ああ釧路湿原のノロッコ号これに入ってこないのかなと思ったんですけど、結構ノロッコ号飛ばすんですよね途中で なので今回ちょっと残念でしたということであります。じゃあいろいろと先週と今週の日本一 その鉄道に関してちょっと集めてみたんですけど、まあ、まだまだ多分 何かしらあると思いますので、はい、また調べてまたご紹介したいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。